東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ヒロトのセンスオブクオリティ。この番組は DJ ヒロトによるネットニュースを話題に、リスナーからのメッセージをセンスあふれる言葉とクオリティの高い視点で語っていこうという番組でございます。奥さん、惚れるなよ。皆様ごきげんよう、DJ ヒロトでございますけども、私、突然なんですけども、ちょっと老いを感じる時がありましてですね、先日ですね、ちょっと鼻毛を抜こうと、鏡の前に立ったんですけども、で、指、鼻の中に突っ込むじゃないですか、僕は鼻毛切りがないんでね。で、突っ込んだところ、白髪が見つかりまして、あ、もう老いが始まってるんだなっていう、感じがしたんですけども、あとあれですね、物忘れも激しくてですね、例えば、隣の部屋で、洗濯物を畳もうと言ったところ、あれ、何しようとしたんだっけって感じる時があるんですよね。で、これをね、お台場の千手観音こと局長に話したところ、お前、アルツハイマーじゃないのかっていう診断をもらいましてですね。いや、僕はそうじゃないなって感じはするんですけども、もし、お医者さん、聞いてたらですね、これはアルツハイマーなのか、そうじゃないのかを、ぜひメールで送ってください。よろしくお願いいたします。そんな、老け顔でおなじみの私 DJ ヒロトでございますけども、番組ではですね、皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。と、皆さんもうご存知かと思いますけども、2020年4月1日ですね、先ほども言いました、お台場の千手観音こと局長がですね、スマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一してくれました。もう忙しいのにありがとうございます。あとコメントですね、送りたいよっていう時は番組ページから送るかですね、専用メールアドレス、hiroto@radio365.net hiroto@radio365.net まで直接お送りください。名前とか読み上げますので、皆さんご遠慮せずに送っていただけると幸いでございます。それでは DJ ヒロトのセンスオブクオリティと第14回放送でございますね、キャッチ P 始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クオリティニュースデイ。このコーナーではネット上に転がっているクオリティの高いニュースを日本だけではなく世界にも目を向けて紹介するコーナーでございます。今回のテーマがですね、キャッチコピーということなんですけども、そもそもキャッチコピーというのはどういうものかと申しますと、消費者に、商品や企業に興味を抱かせる入り口となっておりますってことで、そうですね、そのキャッチコピーで、これが欲しい、これ買おうかなっていう、そそられますよね。いくつか、いくつかというか、もう何十万何百とある、キャッチコピーで、ちょっとネットで探してきたんで紹介したいと思います。まずこちらのキャッチコピーですね、美味しいをずっと、新しいをもっと。これ何のキャッチコピーか分かりますかね。これはですね、皆さんもおなじみの、道頓堀側にね、投げ捨てられたでおなじみのケンタッキーフライドチキンさんでございますね。このケンタッキーフライドチキン、ホールディングスではですね、美味しさ、幸せ創業企業としてこのキャッチコピーをスローガンにも、掲げているってことなんですけども、ケンタッキー最近ね、行ってないんでわからないんですけども、今何が流行ってるんですかね、ケンタッキーは。やっぱりあれですかね、不動のフライドチキンが一番人気なんですかね。あれ、 フライケンタッキーだったかな、オニオンリングって売ってたのかな。僕もその辺もね忘れちゃったんですね。だからこうやってね、局長にお前はアルツハイマーなんじゃねかってね、ちょっとお叱り、まあツッコミをいただくわけなんですけども、まあそれは置いといて、まあ次のキャッチコピーがですね、自然と健康を科学する。とこちらは、津村でございますね。津村とは東京の赤坂に本社がある、まあ、漢方薬品メーカーということなんですけども、まあ、津村といったら僕自身は何て言いますかね、まあ、入浴剤ですかねのイメージが強いかなって感じするんですけども、まあ、入浴剤といっても私ね、実際のところ津村ではなくてですね、バスロマン派なんですね。ごめんなさい。これからはもう津村派で僕は行きたいなと思う次第でございますけども、まあ、その他のキャッチコピーと言いますと、まあ、情景が浮かぶ、まあ、キャッチコピーっていうのもありますよということで、まあ、見た瞬間、まあ、思わず脳内にシーンが浮かび上がってしまうような、まあ、キャッチコピーっていうことなんですけども、まあ、これの代表例で言いますと、まあ、青春18切符というのですね。これのキャッチコピーが、駅に着いた列車から高校生の私が降りてきた。これまあ不快ですよね。まあこれが例えば、まあ、駅に着いたら懐かしい気持ちになれただったら、まあ、ただのまあこう状況説明ですかね。まあ駅に着いたからなんていうか、まあ昔のあれですかね、 あの頃をなんか思い出すなっていう感じがしますね。だけどこの高校生の私が降りてきたって感じにすると、まあなんと言いますかね、あの頃じゃないですけども、いや青春をしてたなっていう、まあそういう気持ちになれますよね。こっちの方がなんかインパクトが強いと言いますかね、まあそういう感じがしましたよね。まあ青春18切符僕使ったことないんでわからないんですけども、これっていろんなとこに乗れるんでしたっけね、18切符使うと。最近ね、僕鉄道にもちょっとね興味を持ち始めてですね、まあ最近というか、まあ気になってる車両がですね、なんだっけかな、特急踊り子ですかね。よくこっちお台場向かってくるときに新橋あたりで見るんですけどもね、独特の横長の目と言いますかね、あれ国鉄時代の車両みたいなんですけども、あれがなんかごつくてかっこいいなっていうね、こうやって鉄オタにもねちょっと媚びを売っていかないとね、この番組やっていけないんでね、まあいろんなところに、媚びを売っていこうかなって、そういう気がした所存でございます。以上でございますかね。クオリティニュースデーのコーナーでございました。でお知らせを挟みましてですね、センスオブメッセージのコーナーに参ります。その間に、約2分間ぐらいですかね、 CM をどうぞ。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ。
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
センスオブメッセージ。このコーナーでは最初のコーナーで紹介したニュースをもとにテーマを考えて語っていくコーナーでございます。幕末爆音伝どうですか、かっこいいですか、僕がナレーションやると。まあいまいちかな。あれ SE が来ないな今日は。まあどうでもいいってことですかね。
へえ。
あらへえってちょっとね無関心な感じで来ましたけども、まあそれは置いといて、まあ今日のテーマがですね、まあキャッチコピーってことなんですけども、まあその前に、まあ前回、無謀の城、前々回かな、無謀の城という、テーマで、まあギネス記録のこと、紹介したんですけども、番組ページの方にコメントが寄せられてますね。ワルサー P38 世留年中さんですね。これね、僕、確か次元って言ったんですけども、ツッコミが入りましてね、次元じゃなくて、ルパンの愛用して10だよって、ちょっとね、お叱りを受けましてですね、大変申し訳ございません。まさかここで謝ると思いませんでしたけども。でですね、まあ、ギネス記録、歩行器でギネス記録は取ってみたらどうだってことなんですけども、歩行器って、なんだろう、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが、使うやつですか？あれでギネス記録まだ早いじゃないかなって感じがするんですよね。まして185の大男が歩行器を使ってギネス記録ってなんか変ですよね、多分ね。なんか合ってないと言いますか、歩行器がちっちゃく見えるって言いますかね。まあ僕の顔がでかいから歩行器がちっちゃく見えるかもしれないですね。でですね、あとね、マメタさんもね、久しぶりにくれましてですね、まあ、ギネス記録のことにちょっと触れてましてですね、まあ、自分も甘紙、ね、僕も今わざと甘紙したんですよ。甘紙ギネス記録取れる自信があるってことなんですけども、マメタさん僕負けませんよ。僕の方がもう甘紙ギネス記録取れる自信ありますからね。もし甘紙何回噛んだかメールで送っていただけると幸いでございます。でですね、次が、あ、これ激アツメッセージのやつですかね。これ戦うレフリーさんなんですけども、僕の激アツはねって、はい、何でしょう、タミヤ模型のミニ四駆知ってるってことなんですけど、あ、知ってますよ。昔は今みたいにレーシングタイプじゃなくて、RV カーのプラモデルでしたよってことなんですけども、僕ね、タミヤのね、あれは通ってないんですよね。ラジコンはやったことありますよ。タミヤのやつじゃないですけども。でもまあ、すぐ飽きちゃったイメージありますね。どっちかって僕、トミカを結構よく集めてたかなって感じがしますね。トミカ。でも今はなんかね、高値で売れるやつもあるとかないとかって感じがね、すぐそうやって金儲けの方に僕頭がいっちゃうわけなんですけども。まあ、それは置いといてですね。まあ、金儲け。お金があればね、いいですよね。僕もうね、お金ないんですよ。ほんとね、もう、クラウドファンディングしてほしいぐらいですよ。ありがとうございます。でですね、本題いきますかね。キャッチコピー選手権なんですけども、野球道さんですね。お久しぶりですね。ありがとうございます。キャッチコピーさ、安倍首相につけたいんだよってことなんですけども、もういきなりでかいな。安倍首相にいきなりキャッチコピーをつけたいんですか。まあいいですよ。お台場からね、国会議事堂に向けて僕キャッチコピー送りますよ。野球道さん何ですか？これを言ってくれよって。日本一、アベノマスクを着こなす男。なるほど。まあそうですね。発案者といいますかね。まあ安倍首相がアベノマスクを、送りますよってね、言ったわけなんですけども。皆さん来ましたかね？僕のうちも来たんですけども、もう来た時にはね、もうマスクが、不正マスク普及し始めちゃった時なんでね、つけてはないんですけども、でも意外とあれ、ちっちゃいですよね、多分ね。だから僕みたいにね、顔がでかい男がつけても多分ね、隙間だらけ、隙間産業になっちゃう感じがするんですよね。でね、野球道さんね、自分のキャッチコピーもあるんですけども、これすごいですよ。野球道さん、俺のキャッチコピーはな、夜のホームラン王なんだよ。すごい。もうあれですか、特回引っかえ、もうホームラン打ちまくりですか。羨ましいな、ほんと。 僕なんかね、もうホームランどころかね、もうダブルプレーというかね、もう三振ばかりですよ。まずそこまで発展しないですもん。いや、羨ましいな。もう、下半身タイガース的なね、もう、ヤクルトさん羨ましいな、もう。ああ、モテたいな。なんてね。で、まあ、でですね、モテたいな、モテたいなって思ってですね。先日と言いますか、まあレディオ365の看板 DJ を誰だっていう投票を募集してるじゃないですか。まあ募集今でもねやってるわけなんですけども、まあ、今大変なんですよ。緊急事態宣言ですよ、これ。ある意味確か、ダイナマイト直樹さん、こっちゃんさん、福永和也さんに1票ずつ入っております。でですね、追加でですね、私 DJ ヒロトにね2票入っちゃってるんですよ。これまずいです。これはまずいですよ。2票。もう組織票になっちゃいます。なので皆さん、ぜひ私以外で送ってください。あともう1ヶ月ぐらい待とうかなって考えております。これでも来なかったら私も自称、レディオ365の看板 DJ と名乗っちゃいます。文句言われても僕はもう知りません。なので皆様、ぜひ、ご投票の方よろしくお願いします。これも都知事選よりもひどいです、今。ね、皆さんご遠慮なく、投票の方でお願いいたします。ということで、以上センスオブメッセージのコーナーでございました。お知らせを挟みまして、ね、エンディングでございます。その前にこちらをどうぞ。
あの、実はさ、俺バンドやめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん。
はぁ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と彼らに訪れる初めての停滞期、そんな不安をかき消すかのごとく、龍馬が向かったのは妻お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや。実は坂本龍馬の妻楢崎龍さんの遺言として一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍馬さん危ない！
タツコ殿！
今井さん、一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの。だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい、タツコ、どうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かからさくらに渡してくれって。
手紙？なんだ、風見鶏の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写しタツコとの恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日、君は本当の龍馬を見ることになる。
DJ ヒロトのセンスオブ、クオリティエンディングのお時間でございます。先ほど CM 流れてる時にですね、うちのお台場の千手観音こと局長がですね、もう目にも止まらぬ速さのドラムテクニックをね、見せてくれたんですけどもね、もう YOSHIKI さんよりもすごいですよ。もう速すぎて見えない。もう紅、もう平気で叩けちゃいますよ、多分目隠ししてもね。ほらね、もうすごいでしょ。だから自慢できる局長でございますけどもね。で、コーナーごとのまとめをしますと、クオリティニュースツデイでは、まあ、企業のキャッチコピーですね。センスオブメッセージでは、いろいろですね。この前の、激アツとか、今回のキャッチコピーとか、いろいろですね、紹介させていただきました。まあ、次回のテーマがなんですけども、老いを感じるといったことで、お台場おっさん化計画というのをやりたいなと感じまして、おっさんというとなんか肩身の狭いイメージが勝手にあるんですけど、僕の中で、それをね、お台場だけでもちょっとね、おっさんに染めようという まあ、ここで解放しませんかってのをちょっと考えてましてですね、まあ、例えばまあ親父ギャグを言っちゃうとか、まあ、お腹をまあパンツ一丁でうろうろするとか、まあ、いろいろあると思うんです、おっさんといえばっていうのは、まあ、それを送っていただけると幸いでございます。番組ではですね、皆様からの応援メッセージや番組ページのコメント、いいねなどお待ちしております。私ツイッターもやっております、アットマーク DJ ヒロト0904でございます。皆様フォローの方よろしくお願いします。おかげさまでね、ちょっとずつですけども増えておりますね。フォローしない方もしいらっしゃったらですね、フォローの方よろしくお願いします。 DJ ヒロトのセンスオブクオリティ第14回放送でございます。キャッチピー、これにて終了でございます。ここまでのお相手は、おい街道まっしぐらな DJ ヒロトがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.